広報愛川、2019年12月1日発行、ナンバー684です。音声版広報愛川は、愛川町録音ボランティアグループ楓の会が、視覚障害者のために作成したものです。それでは、広報愛川、光、緑、ゆとり、共同の町愛川、2019年12月1日、ナンバー684をお届けします。編集発行、愛川町総務部総務課、郵便番号 243-0392、神奈川県愛光郡愛川町墨田 251-1、電話 046-285-2111 代表、ファクス046-286-5021。ホームページ、愛川町。ホームページアドレス、town.aikawa.kanagawa.jp で検索。この CD の収録時間は100分です。ページ数は20ページです。判例、この CD の階層はレベル1です。CD のページと原本墨字のページは異なる部分があります。目次でご案内する記事は一部ですが、見出しで全てを検索することができます。広告についての詳細は問い合わせ先までどうぞ。それぞれの記事の写真は省略します。判例終わり。目次。表紙1ページ。特集。スポーツの街愛川。トワーズ2020。2ページ、3ページ。愛川ウェルネスネットワーク。モデル地区健康づくり事業。4ページ。もっと住みやすい愛川を目指して、町の取り組みを紹介します。倒木被害が多発。土地所有者は責任を持って伐採、剪定を。他3件、5ページ。町政情報館。表彰。愛川町表彰式。一般功績者5人。自治功労者18人が受賞、6ページ。人事1、教育委員会委員、梅沢明久さんが再任、他2件、7ページ。環境、大掃除はお早めに、年末年始のゴミの持ち込みスケジュール、他1件、8ページ。意見、パブリックコメント手続き。ゴミの減量化や適切な処理を行うための計画へご意見を。他2件、9ページ。教育2。小学校、中学校へ新入学する方に、就学通知書をお送りします。他3件、10ページ。公表。人事行政運営などの状況、11ページ。若者たちの音楽祭、5、12ページ。子育てプチポケット、お楽しみクイズ、13ページ。インフォメーション、保険ガイド。お子さんの歯科保険指導、他9件。14ページ、15ページ。募集、カナテクカレッジ、県立総合職業技術校、2020年4月生、1期募集。お知らせ、施設ガイド、保健師から一言、16ページ。文化会館催し案内。 相談4件、袖記事4件、17ページ。相川トピックス。社会教育委員活動に尽力。全国社会教育委員連合表彰を受賞。他7件。18ページ、19ページ。相川カレンダー。今月の日曜祝日当番医。広告2件。11月1日現在の人口と世帯、20ページ、目次、終わり。表紙説明。表紙には、隅田大橋から、田代、半原の峰々を望む写真があります。特集、スポーツの街相川、トワーズ2020スポーツ推進事業。令和2年1月12日日曜日、第65回相川町一周駅伝競争大会に合わせて、トワーズ2020スポーツ推進事業を開催します。この事業では、マラソンランナーのエリック・ワイナイナ選手と藤田敦史選手がチームを組んで、町一周駅伝に参戦。半世紀以上の歳月を経て、東京でオリンピックが開催される来年、マラソン界のレジェンドであるワイナイナ選手と藤田選手が相川町で再会し、夢のたすきをつなぎます。トワーズ2020は2020年に向けて、問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話内線3632。札幌国際ハーフマラソン、ワイナイナ選手と藤田選手は1998年と2000年の札幌国際ハーフマラソンに共に出場し、熱戦を繰り広げました。エリック・ワイナイナ選手、プロフィール、1973年ケニア共和国生まれ、1996年アトランタオリンピック銅メダル、2000年シドニーオリンピック銀メダル、2004年アテネオリンピック7位入賞。2019年、町民皆スポーツの街宣言制定30周年記念事業に参加し、街一周駅伝で第4区から第7区までを走る。マラソン自己最高記録、2時間8分43秒。ワイナイナ選手から藤田選手へ、1998年の札幌国際ハーフマラソンを藤田選手と一緒に走ったとき、学生なのに強い選手だな、と強烈な印象がありました。日本学生記録を出したその翌年、さらに翌年には、福岡国際マラソンで日本新記録を出しましたね。そんな藤田選手と今回、たすきをつないで走れること、とても嬉しく思います。そして相川町の皆様、今年も僕を招待してくれてありがとうございます。とてもいいコースで、沿道でたくさん声をかけてくれたのを覚えています。今年も皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。エリック・ワイナイナ。藤田敦史選手。プロフィール。1976年福島県生まれ。1996年から1999年まで、箱根駅伝に4連続出場。第72回から第75回まで。第75回大会では4区で区間新記録。1999年、世界陸上競技選手権大会、スペイン・セビリア。2001年、世界陸上競技選手権大会、カナダ・エドモントン。2009年、町民皆スポーツの街宣言制定20周年記念事業に参加し、町一周駅伝で第5区から第7区までを走る。現在、駒沢大学陸上競技部ヘッドコーチ。マラソン自己最高記録2時間6分51秒。藤田選手からワイナイナ選手へ。あのワイナイナと再会できる。 オリンピック3大会連続出場、オリンピックメダリストのあのエリック・ワイナイナだ。その舞台は、かつて私がたすきをつないだ愛川町一周駅伝競争大会。ライバルとしてしのぎを削った二人が、愛川の地で再会し、共に走る。未来ある子供たちの夢への架け橋となれるよう、私たちが走ります。エリック・ワイナイナ。令和2年1月12日、愛川町で再会できることを楽しみにしています。藤田敦史。トワーズ2020、スポーツ推進事業主な内容。令和2年1月12日日曜日、町一周駅伝競争大会にゲストランナーが走ります。ゲストランナー、エリック・ワイナイナ選手、藤田敦史選手。時間、午前9時45分スタート。午前11時15分ごろゴール。走行区間、ワイナイナ選手、第1区から第4区まで。藤田選手、第5区から第7区まで。ミニレクリエーションを開催。時間、午前9時50分から11時15分ごろ。会場、御瀬公園陸上競技場。雨天の場合は高峰小学校体育館。内容、幅広い年齢の皆さんが楽しめるレクレーション。SC 相模原選手によるサッカーを使ったレクリエーション。ゲストイベントを開催。時間、午後0時10分から0時35分まで。会場、御瀬公園陸上競技場。雨天の場合は高峰小学校体育館。内容、ワイナイナ選手、藤田選手と触れ合えるイベント。写真で振り返る町一周駅伝。愛川町の新町発足を記念して、昭和31年に第1回が開催された愛川町一周駅伝競争大会。65年間の歴史を振り返る懐かしい写真をご紹介します。昭和42年、中津、新坂付近。昭和54年、スタート直後、役場前。昭和60年、優勝した熊坂区育成会 A チームのゴールの写真があります。昭和39年、東京オリンピック聖火ランナーインタビュー。日本で初めて開催された昭和39年の東京オリンピックで聖火ランナーを務めた高野富夫さん70歳春日台に当時のお話を伺いました。陸上部のキャプテンとして聖火リレーに参加。私が聖火ランナーとして走ったのは当時住んでいた新潟県柏崎市の中学校に通っていた時で、学年は3年生でした。私の学校では、3年生の8人くらいが走者として走り、私は陸上部のキャプテンということで、そのうち第一走者を務めました。第一走者だというのを、その場で先生から聞かされて、緊張したのを覚えています。聖火ランナーとして走った感想。当時の道路は舗装がされていない砂利道の悪路でした。また、トーチが鉄製でとても重く、走り終えた時は重かったな、大変だったな、くらいの感想でした。ところが、いざオリンピックが開会し、国立競技場の聖火台に聖火が灯るのを見た時、自分もその火を運んだ一員だったんだ、と、感無量な思いになりました。災害を乗り越えての聖火リレー。新潟県はオリンピックの前年である昭和38年に発生した三八豪雪で大きな被害を受けました。さらに私がランナーとして走る直前の昭和39年6月には新潟地震が発生し、新潟市を中心に大変な被害となりました。こうした災害を乗り越えて、皆で聖火をつないだリレーの一員として走ることができたということは、 思い出として強く心に残っています。2020年のランナーへメッセージ。特に子供さんが聖火ランナーとして走る、また東京でオリンピックがある年に、町一周駅伝のランナーとして走る、そういった思い出は、後々必ず心に残るものになると思います。身近なスポーツで健康づくり。1. 愛川ウェルネスネットワーク。スポーツは競技として参加したり、観戦して楽しんだりするほか、日々の健康づくりにも役立ちます。町内の総合型地域スポーツクラブである一般社団法人愛川ウェルネスネットワークの活動をご紹介します。問い合わせ、愛川ウェルネスネットワーク、電話 080-5899-9046、平日午前9時から午後5時まで。総合型地域スポーツクラブとは、身近な場所でスポーツに親しめる新しいタイプのスポーツクラブです。様々な世代の人たちが、様々なスポーツにそれぞれの関心やレベルに合わせて参加できることが特徴で、現在、町内では一般社団法人愛川ウェルネスネットワークがこれに登録されています。愛川ウェルネスネットワークホームページ、QR コードがあります。愛川ウェルネスネットワークの活動内容、スポーツ活動を通じ、人と人とがつながり合い、支え合い、皆が豊かで生き生きと暮らせる地域社会を目指すことを理念としています。リラックスヨガや、リズム&ストレッチ、ボールエクササイズ、エアロビクス、ジャズ、ヒップホップ、ラテン、タイチーダンスなどのプログラムが用意されており、レディースプラザで活動しています。クラブからのメッセージ、ウェルネスで見つけよう、私サイズの健康法。健康や体力の維持・向上のためには、週に2、3回の運動を行うことが理想と言われています。このクラブでは、地域ぐるみの健康づくりを目指していて、月曜から土曜まで、水曜除くに開催している13クラスのすべてに、月額2000円で参加することができます。体験、見学はいつでもできますので、直接会場へお越しください。お待ちしています。代表の野田陽子さん。身近なスポーツで健康づくり。2. モデル地区健康づくり事業。問い合わせ、健康推進課健康づくり班。電話、内線3342。地域の皆さんが身近な場所で行う自主的な健康づくり活動を支援するため、町では健康づくりのモデル地区として指定した行政区に保健師や栄養士などを派遣して、体操の講習や栄養に関する講話を行うモデル地区健康づくり事業を実施しています。生き生き100歳体操を中心に、地区によってラジオ体操やコグニサイズ、認知症予防のエクササイズを行うなど、さまざまな取り組みを進めています。事業に参加した方へのアンケートでは、体力がついた、気持ちが明るくなった、友人や知人ができた、増えた、などの感想が寄せられています。現在、13地区、川北、両向井、隅田、三間瀬、箕輪、熊坂、下谷蓮毛山、新坂、桜台、坂本、六倉、大塚、春日台の各行政区で実施しています。もっと住みやすい愛川を目指して、町の取り組みを紹介します。倒木被害が多発、土地所有者は責任を持って伐採、剪定を。今年発生した台風15号では、千葉県を中心に強風で倒れた木が電線などを切断し、大規模な停電が発生しました。また、台風19号のような豪雨で
浸水被害が発生した場合、倒れた木が流され、避難や復興の妨げとなってしまいます。風水被害の際に、被害を最小限に食い止めるためには、倒木を防ぐこと、つまり伐採や剪定といった樹木の適正な管理が非常に重要になります。倒木により他人に被害を与えた場合、土地の所有者や管理者が賠償の責任を負うこともあります。土地を所有または管理している方は、葉や枝が茂っていない冬のうちに適切な樹木管理をしていただくようお願いします。問い合わせ、危機管理室、危機管理班、電話、内線3782。高校生へ、町職員からメッセージ。未来を担う人づくり特別授業を開催。11月15日、県立相川高校で、町職員8人が特別授業を行いました。これは、町と同校が連携したアクティブラーニング事業の一環として7月18日に行った小野沢町長の特別授業に続いて実施したもので、町職員は同校1年生の各教室で生徒たちへ向けて学生時代の経験や町職員になったきっかけなどに触れながら、担当している業務内容とともに仕事の魅力ややりがいなどについて語りました。授業を行った町職員からは、今回の授業を通して改めて業務を振り返ることができ、初心に帰ることができた、といった感想が上がりました。問い合わせ、障害学習課青少年教育班、電話、内線3642。雪の季節になります。地域力を生かした除雪作業をお願いします。まとまった雪が降ると交通機関が麻痺するなど、日常生活に大きな影響が出ます。町では地域の方々のご協力をいただいて除雪作業を行っています。重機などを利用した除雪は幹線道路から順次行いますので、身近な生活道路については、地域やご近所の皆さんで除雪作業をお願いいたします。問い合わせ、道路課道路管理班、電話内線3412、危機管理室危機管理班、電話内線3782。将来の夢への第一歩、中学2年生が職場体験。11月6日から8日まで、町内外の97事業所のご協力をいただき、町内山中学校の2年生340人が職場体験を行いました。生徒たちは緊張した様子でしたが、事業所の皆さんのサポートを受けながら、初めての仕事に真剣に取り組んでいました。参加した生徒からは、いつも行く店でも普段は見えない仕事がたくさんあることが分かった。将来の仕事を考えるきっかけになった。接客の仕事から気遣いの大切さを知った。などの感想が聞かれました。ご協力していただいた事業所の皆さん、温かく見守ってくださった町民の皆さん、ありがとうございました。問い合わせ、教育委員会教育開発センター、電話内線3619。
町政情報館表彰、相川町表彰式、一般功績者5人、自治功労者18人が受賞。問い合わせ、総務課総務法制班、電話内線3215。11月3日、町政進展や観光振興、住民福祉の向上、社会福祉の増進など、様々な分野で町の発展に功績のあった方々を表彰する、令和元年度、相川町表彰式を行い、小野沢町長から表彰状と記念品をお送りしました。一般功績者、関戸博康さん、中津。長年にわたり、厚木、 青色申告会会長などの要職を歴任し、会の円滑な運営に努めるとともに、納税意識の向上と税務行政の確立に寄与するなど、調整進展に大きく貢献されました。八木浩平さん、墨田。長年にわたり、相愛信用組合理事長として、公金の適切な収納支出に努めるとともに、各種審議会への参画など、調整進展に大きく貢献されました。小泉敏夫さん、半原。長年にわたり、町観光協会副会長などとして、会の円滑な運営に寄与するとともに、町の観光振興に大きく貢献されました。小林俊彦さん、見ませ。長年にわたり、町人権擁護委員協議会会長として、会の円滑な運営に寄与するとともに、人権思想の普及に努めるなど、住民福祉の向上に大きく貢献されました。井上桂さん、中津。長年にわたり、町ボランティア連絡協議会会長などとして、会の円滑な運営に寄与するとともに、社会福祉の増進に大きく貢献されました。自治功労者、佐藤茂さん、墨田。町議会議員、10年以上勤続。山崎智一さん、半原、保護司、12年以上勤続。中村義一さん、中津。文化財保護委員、12年以上勤続。山口厚志さん、半原。スポーツ推進委員、12年以上勤続。交通安全指導嘱託員、12年以上勤続。尾本信子さん、半原。杉山克幸さん、中津。大野文雄さん、中津。千葉昭治さん、墨田。鈴木文雄さん、中津。三浦博美さん、中津。斉藤宗弘さん、墨田。下向井綾子さん、田代。武田光江さん、中津。宇藤学さん、墨田。金原秀明さん、大和市。学校医、歯科、12年以上勤続。消防団員、15年以上勤続。杉本厚志さん、厚木市。熊坂圭介さん、中津。熊坂健太郎さん、中津。人事1、教育委員会委員、梅沢明久さんが再任。問い合わせ、教育総務課、庶務施設班、電話内線3612。町議会9月定例会で、教育委員会委員に、梅沢明久さん、中津を選任することが同意され、11月15日付で就任しました。任期は、令和5年11月14日までの4年間です。人事2、固定資産評価審査委員会委員、大野進さんが再任。問い合わせ、税務課町民税班、電話内線3272。町議会9月定例会で、固定資産評価審査委員会委員に、大野進さん、中津を選任することが同意され、11月1日付で就任しました。任期は令和4年10月31日までの3年間です。教育1、愛川町総合教育会議を開催します。問い合わせ、教育総務課庶務施設班、電話内線3613。町長と教育長、教育委員が教育に関する基本方針などを協議、調整する総合教育会議を開催します。今年度の第1回は、温かい中学校給食の実施について、学校、ICT 環境の整備と活用についてをテーマとして話し合います。どなたでも傍聴できますので、 ぜひお越しください。日時、12月9日月曜日、午後6時から。会場、役場4階、会議室。環境、大掃除はお早めに。年末年始のゴミの持ち込みスケジュール。問い合わせ、美化プラント、電話、046-281-2258。環境課廃棄物対策班、電話内線3513。毎年12月はゴミの量が非常に多く、美化プラントに直接持ち込まれる量も多くなるため、周辺にお住まいの方に交通渋滞で大変なご迷惑をおかけしています。特に年末年始は非常に混み合いますので、できる限り美化プラントへのゴミの持ち込みは控えるようご協力をお願いします。美化プラントへの持ち込み時間、平日は午前9時から11時30分まで、午後1時から4時30分まで、土曜日は午前9時から11時30分まで。今年の年末は12月28日土曜日が持ち込みの最終日で、25日水曜日から28日土曜日の持ち込み時間は午後3時までとなります。新年は1月4日土曜日の午前9時から受け付けます。年末年始の収集。年末年始はゴミ収集の間隔が空きますので、お手元にある2019平成31年度ゴミ資源物収集カレンダーを確認し、計画的にゴミを出すとともに、ゴミの減量化を心がけてください。また、決められた収集日以外には、ゴミを出さないでください。ご協力をお願いします。なお、12月30日月曜日は、半原、田代、春日台。31日火曜日は、高峰、中津1、中津2のブロックで、燃やすゴミのみ収集します。臨時ゴミ持ち込み所の開設。12月28日土曜日は、美化プラントでゴミの持ち込みを受け付けるほか、相川中原中学校の西側にある町職員駐車場に臨時ゴミ持ち込み所を開設します。中津地区と春日台地区の方は、美化プラントの混雑解消のため、こちらをご利用ください。なお、事業系ゴミや多量の剪定枝などは、臨時ゴミ持ち込み所での受付ができませんので、美化プラントへ持ち込んでください。時間、午前9時から11時まで、午後1時から3時まで、取り扱うゴミ、資源物、燃やすゴミ、資源 A、B、C、粗大ゴミ。女性、住宅用太陽光発電設備設置費用の一部を助成します。問い合わせ、環境課環境対策班電話内線3514。環境に優しいエネルギーの活用を促進するため、町内の個人住宅に新規で住宅用太陽光発電設備を設置する方に、その費用の一部を助成しています。補助対象となる設備、経費について条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。補助金額、1万5000円に太陽電池モジュールの最大出力値、キロワット。小数点以下第3位は切り捨てを乗じて得た額から、1000円未満を切り捨てた金額、限度額5万2000円。申請方法、太陽光発電設備の設置工事前に、補助金交付申請予定届出書を環境課へ直接提出してください。
意見。パブリックコメント手続き。ゴミの減量化や適切な処理を行うための計画へご意見を。問い合わせ、環境課廃棄物対策班。電話内線3512。ゴミの発生から最終処分に至るまでの適正なゴミ処理のあり方を明らかにするとともに、 ゴミの減量化や循環型社会の構築を目指すため、愛川町一般廃棄物、ゴミ処理基本計画の改定を行います。意見の募集期間、閲覧期間、12月6日金曜日から令和2年1月10日金曜日まで、計画案の閲覧場所、役場庁舎1階、調整情報コーナー、文化会館、ラビンプラザ、レディースプラザ、町ホームページ。意見の提出方法、閲覧場所に備え付けてある所定の用紙に必要事項を記入し、環境課へ提出してください。郵送、ファックス、電子メールも可。電子メール、環境、kanky.town.aikawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.kanagawa.k
週間です。
問い合わせ、福祉支援課、障害福祉班、電話内線3353。国では、広く障害者福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者の皆さんが、社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、毎年12月3日から9日までを障害者週間と定めています。この期間を中心に、国、地方公共団体、関係団体などでは、意識啓発に関する取り組みを展開しています。町でも12月3日火曜日から9日月曜日までの間、役場庁舎1階ロビーで福祉関係団体による展示を行いますので、ぜひお出かけください。障害者に対する虐待の防止。障害者の方に対する虐待を防ぎ、権利と利益を守ることを目的とした、障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律に基づき、町でも通報を受け付ける体制を整備しています。町民の皆さんも、虐待を発見した場合の通報など、障害者虐待の防止に向けてご協力をお願いします。問い、どんなことが虐待にあたりますか？答え、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、介護・世話の放棄・放任・ネグレクト、経済的虐待の5種類の行為が虐待にあたります。問い、虐待を発見したらどうすればいいですか？答え、速やかに福祉支援課に通報をお願いします。国民の通報義務、町の職員には守秘義務がありますので、誰が通報したか知られてしまう心配はありません。問い、虐待の通報があった場合、障害者の方はどのようにして保護されますか？答え、町の職員が速やかに事実確認を行います。立ち入り調査を行うこともあります。その後、虐待の程度や緊急性などに応じて、見守り、相談支援、一時保護施設への入所などの対応を行います。問い、虐待の通報や相談問い合わせはどこにすればよいですか？答え、福祉支援課へお願いします。電話046-285-6928直通。電話046-285-2111。夜間、休日。警備員が対応します。頑張れ SC 相模原。ガミティレポート。ガミティだよ。今年は、相川町の小中学校で、SC 相模原の選手が、夢や将来をテーマにした、夢授業をしているんだ。選手の話を聞いた後、みんなに、夢を叶えるために今の自分がやれることを考えて発表してもらっているんだって。みんないろんなことを知っていたり、考えたりしていて、選手たちは、自分たちが小学生の時はそこまで考えてなかったな、と感心していたよ。試合日程、キックオフ、対戦相手、会場の順に読みます。 12月1日日曜日、午後1時、AC 長野パルセイロ、相模原祇園スタジアム。12月8日日曜日、午後1時、ブラウブリッツ秋田、ソユースタジアム。ホームページ、https://www.scsagamihara.com/。教育2。小学校、中学校へ新入学する方に、中学通知書をお送りします。問い合わせ、教育総務課学校教育班、電話内線3613。令和2年4月に小学校や中学校へ入学するお子さんの保護者の方へ、教育委員会から就学通知書をお送りします。この通知書は入学の際に必要なものですので、大切に保管してください。小学校へ入学するのは、平成25年4月2日から、平成26年4月1日までに生まれた方。中学校へ入学するのは、平成19年4月2日から、平成20年4月1日までに生まれた方です。通知書は自宅へ郵送します。届かない場合は、教育総務課へご連絡ください。なお、入学予定校の新入学児童生徒保護者説明会を、次の通り、開催しますのでご参加ください。表があります。区分、学校名、開催日、受付時間、電話番号の順に読みます。小学校、中津小学校、1月24日金曜日、午後1時30分、285-0082、高峰小学校、1月27日月曜日、午後1時30分、281-0389。半原小学校、1月27日月曜日、午後1時30分、281-0144。中津第二小学校、1月27日月曜日、午後1時45分、285-2960。田代小学校、1月30日木曜日、午後1時30分、281-0047。菅原小学校、1月30日木曜日、午後1時40分、285-2794。中学校、相川中学校、1月21日火曜日、午後2時15分、281-0094。相川東中学校、1月22日水曜日、午後2時45分、285-0029。相川中原中学校、1月29日水曜日、午後2時45分、286-2710。電話局番はすべて046です。表終わり。相川町、郷土資料館巡回展、相川公園の野鳥。県立相川公園に訪れる数多くの野鳥の様子を写真で紹介します。写真は、5月に開催した相川公園の野鳥2019の際に、幸谷誠司さん、坂本健吾さん、八木徹さんから提供を受けたものです。日程、会場の順に読みます。12月12日木曜日から23日月曜日まで、ラビンプラザ。令和2年1月8日水曜日から19日日曜日まで、レディースプラザ。なお、展示時間は各施設の開館時間となります。問い合わせ、郷土資料館、電話046-280-1050。年末の交通事故防止運動。12月は飲酒運転根絶強化月間です。12月11日水曜日から20日金曜日までに、年末の交通事故防止運動を実施します。年末は交通量や飲酒の機会が増え、交通事故の危険性が高まります。運転者も歩行者も一人一人が気を引き締めて、 無事故で明るい新年を迎えましょう。スローガン、無事故で年末、笑顔で新年。運動の重点、1、飲酒運転の根絶。2、歩行者、特に高齢者と自転車の交通事故防止。3、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底。交通事故防止運動の一環として、役場庁舎前のヒマラヤ杉にイルミネーションを設置しています。これは愛川町伝説協会から交通安全啓発への思いを込めて提供いただいたもので、12月27日、金曜日までの毎日、午後5時から10時まで点灯しています。問い合わせ、住民課交通防犯班、電話内線3320。情報収集で早めの避難を。災害から身を守るためには、早めの避難が重要です。町では防災行政無線の他にも、次のような手段で情報発信をしていますので、ぜひご利用ください。音声自動応答サービス。防災行政無線の放送が聞こえなかった場合や、もう一度確認したいときに放送と同じ内容を電話で聞くことができます。電話 0120-530-310、通話料無料。愛川町メール配信サービス。電子メールで防災情報や防災行政無線の内容を配信しています。その他に防犯、イベント、子育て情報なども配信しています。ホームページ、https://www.ikkr.jp/aikawa/ ラジオ、テレビ、FM ホット839、FM 相模、FM83.9MHz や、ゼイコムと災害情報などの放送について協定を締結しています。町ホームページ、ホームページ、https://www.town.aikawa.kanagawa.jp/。ツイッター、愛川町公式アカウント、@愛川タウン、AIKAWATOWN、ホームページ、https://twitter.com/aikawatown。AIKAWATOWN
公表、人事、行政運営などの状況。問い合わせ、総務課総務法制班、電話内線3217。町職員に支給されている給与や職員数などの状況について、概要をお知らせします。全文は、役場庁舎1階調整情報コーナーや、ラビンプラザ、レディースプラザ、町ホームページで12月下旬からご覧になれます。1、職員給与費の状況。平成30年度一般会計決算。職員数338人。給与費、そのうち給料12億3123万4000円。職員手当3億8451万2000円。期末勤勉手当5億3994万2000円。計21億5568万8000円。職員手当とは、扶養、地域、住居、通勤、管理職、特殊勤務、時間外勤務などの手当です。2、職員の平均給与月額、
及び平均年齢の状況。平成31年4月1日現在。区分、平均給料月額、平均年齢の順に読みます。一般行政職、事務職、技術職、保育士、保健師、消防職など、301,648円、38.8歳。技能労務職、302,169円、51.2歳。参考、一般行政職の税引き後の平均給与年額、一般行政職の平均年齢をもとに、配偶者及び子供2人の家族構成で試算。平均給与年額、599万円。税金などの年額、そのうち、所得税、住民税、44万円。共済組合掛け金、84万円。計128万円。税金などの控除後の年額、471万円。平均給与年額には、期末、勤勉手当などの諸手当を含み、時間外勤務手当などを含みません。3. 職員の初任給の状況。平成31年4月1日現在。区分。一般行政職。大学卒、愛川町、187,200円。高校卒、153,000円。国、大学卒、総合職、185,200円。一般職、187,000円。高校卒、148,600円。4、級別職員数の状況。平成31年4月1日現在。区分、標準的な職務内容、職員数、構成比の順に読みます。一般行政職、1級、主事補、技師補、36人、9.8%。2級、主事、技師、53人、14.4%。3級、主任主事、主任技師、65人、17.7%。4級、主査、42人、11.4%。5級、副主幹、副技官、64人、17.4%。6級、主幹、技官、43人、11.7%。7級、課長、専任主幹、41人、11.2%。8級、部長、参事、7人、1.9%。技能労務職、技能員、16人、4.4%。合計367人、100%。愛川町の給与条例に基づく給料表の給区分による職員数で、標準的な職務内容とは、それぞれの給に該当する職名です。5. 職員手当の状況。平成31年4月1日現在。区分、内容、月額の順に読みます。扶養手当、配偶者6500円、子1万円、父母など6500円、満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子がいる場合、5000円を加算。住居手当、借家、借間、町内在住、2万7000円を限度。借家、借間、町外在住、2万円を限度。通勤手当、交通機関利用者、5万5000円を限度。自動車その他、2万1600円を限度。管理職手当、 管理職の職責に応じて支給、4万500円から8万4300円まで。退職手当、平成31年4月1日現在。区分、自己都合、干渉、定年の順に読みます。勤続20年、19.6695 月分、24.586875 月分、勤続25年、28.0395 月分、33.27075 月分、勤続35年、39.7575 月分、47.709 月分、最高限度額、47.709 月分、47.709 月分、その他の加算措置、定年前、早期退職特別措置、2% から20% 加算。愛川町が加入している神奈川県市町村職員退職手当組合の条例によるものです。地域手当、平成30年度決算。支給率 10%、 支給対象職員全職員一人当たり平均支給年額40万2000円。特殊勤務手当、平成30年度決算。職員全体に占める支給職員の割合 22.5%。 支給対象職員一人当たり平均支給年額28,000円。手当の種類6種類。時間外勤務手当、平成30年度決算。支給実績77,681,000円。支給対象職員一人当たり平均支給年額36万5,000円。期末勤勉手当、平成30年度実績、国と同様。区分、期末手当、勤勉手当の順に読みます。6月期、1.225 月分、0.9 月分。12月期、1.375 月分、0.95 月分。計、2.6 月分、1.85 月分。6、特別職の報酬などの状況、平成31年4月1日現在。区分、給料月額などの順に読みます。給料、町長、83万2千円。副町長、68万円。教育長、61万9千円。議員報酬、議長、44万5千円。副議長、37万2千円。議員、34万円。期末手当、平成30年度実績。町長、副町長、6月期、2.125 月分。12月期、2.325月分。教育長、計 4.45 月分。議長、副議長、6月期、2.125 月分。12月期、2.325月分。議員、計 4.45 月分。7、部門別、職員数の状況。各年4月1日現在。職員数、平成31年、平成30年、増減の順に読みます。一般行政部門、総務、税務、民生、衛生、農林水産、商工、土木関係などの職員、 235人、231人、4人増。教育部門、36人、39人、3人減。消防部門、67人、68人、1人減。公営企業等部門、水道、国民健康保険、介護保険などの企業、特別会計関係の職員、29人、31人、2人減、合計367人、369人、2人減。なお、条例定数の合計は、ともに391人です。8、定員管理の状況。町では各部門の業務量などを精査し、事務事業の簡素、合理化、効率化、民間委託、広域処理化及び指定管理者制度の導入を検討しつつ、定員管理を行っています。今後とも部門間の定員の増減調整措置や、再任用、短時間、勤務職員の雇用、技能労務職の退職不補充などにより、適切な行政サービスの維持向上を図りつつ、職員定数の管理、見直しに努めてまいります。